ありますね。
はい。
ですね、マーケティングのことはより細かく後でやるんですけど、最初にもうたった今言ったばっかりなんですけど、全体像っていう概念をですね、ちょっとね、触れてみてもらいたいんですよ。ですね、僕がよく政党セミナーで紹介する本のこの帯にこう書いてある好きな言葉なんですけど、納得できないでも理解はしようって言葉があるんですね。それはキリスト教の本の帯についてるんですけど、キリスト教の理解のための本の、帯についてるんですけど、納得できないでも理解しようなんですね。今から言うチャオのお話っていうのは、納得してくださいっていう話じゃないんですね。自分で聞いて、まず理解はしてほしいなと。で、理解をするために僕が読み解いていきますけれども、納得できるかどうかという基準で聞かないでほしいんですね。チャオって、まあ僕がうるさく言ってると。この人が世の中唯一のですね、全てのですね、基準の指導者でも何でもありませんので、僕がたまたま、このチャオという、ある全体像を考えを用いると、非常にこの物事がうまくいっていくなぁと。ある種、チャオ教ですよね。そういう観点から言ってるだけですので、聞いて自分で、飲み込むのか、吐き戻すのかを自分で判断できるように、自分でそう理解をしてみていただきたいんですね。納得できるかどうかじゃなく、反論してもしょうがないし、まず理解をしてみようというふうに聞いてみてください。音声適宜ですね、止めながら解説していきます。よろしいでしょうか。
マーケティングと競争戦略を日本と言います。大筋で言うと3つに三部構成があってですね、一番目が日本でマーケティング、お客を生かす、これが基礎です。で、2番目が応用編という競争戦略と。で、これはお客から主導権を奪うという過程になります。で、まとめということで、ちょっと整理してこの2つを並んでみましょうと。こういう感じね。で、あらかじめ構造だけを言っておくとね、日本編というのはマーケティングなんで、お客さんにいかに喜んでもらうかという話。
ちょっとずつ注釈していきますね。昨日も一昨日もテストセミナーの時にお話をしたんですが、チャオの言葉というのは使う単語がですね、非常に単純シンプル、どこでも使う言葉で、聞いたこともないような言葉って多分出てこないと思います。そして、言葉遣いの文脈とか文章も、非常に平易でシンプルで、多分単語さえ知っていれば小学生でも分かる言い方なんですね。で、さらに、例えばビジネス勉強している人からすると、どこのセミナーでもどこの本でも誰が言っても同じようなことを言っていること、同じ言葉を使って言います。例えば今言いましたよね。お客さんを喜ばせることだって、どんだけですね、僕らが、お客さんを喜ばせることという前提でですね、マーケティングとか顧客なんとかとこう勉強してきたことでしょうか。そうすると頭の中はお客さんを喜ばせるもんだろ、当たり前だろっていうふうに聞いてしまいます。当たり前だろと思った瞬間ですね、このチャオの言ってることにですね、脳をこうなんですか、シャットダウンというか、なんかこう、まあ分かってるよっていう聞き方になっちゃうんですね。で、今日これから 5,6 時間やっていく話っていうのは全部そんな話ばっかりです。もう本当に当たり前の単語ばっかり並んでますので、本当に気をつけて聞いていただきたいと思います。今の話で言ったら、お客さんを喜ばすものだっていうふうに言ってますので、もうその瞬間ね、同じのよく聞いたことあるなって言って耳閉じちゃったらもう入ってきませんので、何を同じことを言ってるんだっていうふうに聞いてもらいたいと思います。僕の役割はそういうナビゲートですね。そういうナビゲートしていきますので、本当に集中して聞いていただければと思います。
これができてないと どうにもならない。でこれが、まあ、おそらくここに来られる皆さんはある程度以上はできてると思うん でこれができたらね、この次に進むかどうかが大きなステップなんですよ。で進んでもいいし、結論だけでも進んでもいいし、進まなくてもいいです。 で、進まない場合はね、どういう人生がやってされるかというね、あの2番目に多いふうに進まない場合はどういう人生かというと、非常に幸せな人生が約束されてます。幸せな人生ということはどういうことかというとね、あのみんなとね、非常にあの話が、そうだよね、大変だよね、とか言ってるんです。で、裏返して言うと、非常に貧乏で、あの大変で貧乏なところから抜け出せない人生が生まれます。でそれを逆に言うと心地よくてあの幸せな人生なんで、でちょっと今日その両面を聞いてですね、あのよく考えてほしいのは、あのどっちを選ぶかはあのそれぞれのもちろん自由で勝手の話なんで、幸せで貧乏な貧乏で愚痴がお互い愚痴を言い合いながら家を人生を歩むっていうのを別に否定しないし、それはそれ幸せな話だし、で逆にそういうあの経済的な敗者と言いますけど、経済的な敗者は社会にとって必要不可欠な存在なんですね。そういうダメな人がいないと世の中で成り立たなくなっちゃうんだ。
今その話がこう今一気にダーッとチャオの言葉から出てきたんですけども、幸せで貧乏って言ってるわけなんですけど、貧乏っていう基準の問題なんですね。ですね、この回の後に、これマーケティング競争戦略ですね、会計財務、その後自分年金ってやって、まあ、それ以外にもあの僕あの3ヶ月に1回の講座とか行ってるわけなんですけども、あとまあ個人的にもいろいろ付き合いありますけど、要するにお金をこう守るというのがその自分年金だったり、後で出てきますけど保険という言葉が出てくるんですけど、あのお金のない貧乏な人はそういうの考えなくていいよねと、それが、キャッシュで3000万しか持ってないぐらいだったら、そういう貧乏な人はいいよねみたいな、そういう感じなんですね。これはなんていうんですかね、皮肉ったりとか揶揄とかそういうこととかではなくて、もう普通に別に感情を普通にこうニュートラルに言ってなんですね。だから一人ビジネス年収1000万でとかっていう、そのオレンジの本を出した僕がその後ずっとこうやってきてますけどですね、世の中のですよ、世の中の出版とか、テレビとか、そう何でもいいですかね、なんかこううまくいってる人を取り上げるのって、どこに基準があるかってことなんですね。例えば一人ビジネスで年収1000万でもいいですし、年収何億円でもいいですし、まあ規模でこうやったとしますよね。そうするとその人がどんなキャッシュを蓄えてるかとか、そういうことはあんま関係ないんですよね。見た感じがどうなのかということで、それが見た目がですねすごいリッチな感じでいてもですね、それがやってることが貧乏だったらもう貧乏なんですね。で、勝者、経済的敗者と、勝者という言い方をしてるんですけども、勝者は不幸せで、敗者は、幸せと。じゃあ勝者っていうのはどのぐらいの基準なのか、その基準の問題なんですよね。こう高さで言って、このぐらいって言って、なかなか勝者っていう基準の持ち方もあるじゃないですか、世の中において。で、このぐらいは勝者っていう基準もあるじゃないですか。で、このぐらいは勝者っていう基準もあるじゃないですか。で、チャオはですね、ずっとその、何兆円って兆円の企業をコンサルをしてきてる人なわけですね。そうすると勝者っていう基準がこういう基準じゃないんですよね。この辺でこれが勝った負けたみたいな話をしてると、いやでもここのぐらいの収入とか貯蓄を得て、幸せに暮らしてる人もいるんじゃないのっていう反論とか出てきちゃったりするかもしれない。もうだから基準がすごい高いところにあるんだなというのが、一つ注釈です。
でそういうことをあえてね分かった上で選ぶのは非常に一つの生き方としてあり得ると、立派であると。でそういうのが嫌だなっていう人もいるでしょう。そういう人は2段目に行かなきゃいけませんよね。2段目に行く人はですね、どうなる、これがうまく成功した場合どうなるかというとですね、非常に不幸な人生を歩むことになります。どういう意味で不幸かというと、人と話が合わない。全く違った世界を生き始めることになるんで、いろんなことが見えてきてですね、何を話しても 本当のことを話そうとすると場を空気を壊してしまう恐れがあるんでだから話せなくなるんだよね自分をちょっとこうコントロールしなきゃいけなくなっちゃうんで、そういう意味で ある種かっこいいんだけど、かっこいいんだけど不幸な人生を歩むと。でどっちがいいかっていうのはもう究極の問題でですね、こんなことは誰にも分からないんでということですね。で今日の趣旨はそのマーケティングという世界、これはだから簡単に言っちゃうといかに平凡になるかっていう世界です。いかに陳腐になるかっていう世界です。お客さんに認められるってことはいかに平凡かっていうことの証なんですね。
この辺はですね、そうですね、この録画自体が後から何回も見れるじゃないですか。なのでそのチャオの今の音声の部分を何回でも聞いてもらいたいですね。本当ね、スルーッと流れていくんですよ。幸せになるってことはどういうことか、平凡で陳腐になる、そしてみんなと意見が合うってことが幸せなんだっていう一つの基準でお話をしているし、人と話が合わなくって見え、いろんなものが見えてしまって、人といちいち話が合わなくなるよなとかっていうのが不幸せなんだっていう一つの基準なわけですね。で、入門編っていうのはどういうことかって言ったら、お客さんに気に入られることなんだから陳腐になってくるんだということなんですよね。少し先回りしてお話をすると、差別化をしてですね、価格競争になってっていうのはあるじゃないですか。それはどうしてなのかって言ったら、お客さんに、分かりやすくってですね、お客さんに気に入られて、陳腐なものになっていくわけですから、そこにすごい取り柄とかすごい付加価値とかないわけですから、お客さんからすればより陳腐なものだったらより安い価格で手に入れたいよねというですね、価格競争に、追い込まれるのは当たり前なんですね。なので、入門編のマーケティングをやっているとですね、差別化を強いられていって、差別化にもし追いつかない失敗をしていけばですね、価格競争でどんどんどんどん追い込まれていくと。ただそうすると幸せな人生が待ってるっていうふうに言ってるんですね。いや世の中大変ですよねって、価格競争でって言って、うちも大変なんですよって、こういう話が合わせられると。もう少し聞いてみましょう。
言うとね、安心できる事業者をお客さんを求めますから、安心できるとはどういうことかというと、他の人と同じってことです。つまり逆に言えば退屈にいかに退屈な存在になるかということですね。退屈になればなるほどお客さんは安心して仕事を出してくれる。この関係は極めてハッピーでしょう。ただし逆に裏返して言うとですね、これはなあなあの関係ですね。で決してそれはお互いに切磋琢磨して努力することを放棄した関係だから、お互いに慣れ合うという関係だから、幸せであると同時に決して何て言うかな、何て言うかな、エキサイティングではないわけですよね。だからまるでつまんないというか、でもそれは別に仕事の話だから、仕事なんてそんなもんさっていう割り切りは当然していいわけですよね。
ここの話をですね、チャオはその後、この後講座を通して分解してお話をしていくんですけど、僕がですね、よくそのチャオの言葉の中で、なるほどなと思うのは、仕事なんてそんなもんさっていう話であるとか、例えばあとはお金なんて別にお金だろうと、それからたかが金儲けだろうっていうようなことなんですね。たかが金儲けでほにゃららするなんてっていうような、そういう価値観が結構あるわけですね。でたかが金儲けのためだったら別に、陳腐になってお客さんに気に入られて、なあなあで、面白くもなくって退屈な世界でお金さえ儲かったらいいじゃんっていうのもありなんだから、それ選択したらいいんじゃないのっていうのも一つのあり方ですよって言ってるわけなんですね。で、今エキサイティングでないっていうふうに言ったのは、金儲けするにしてもですね、あんまり退屈なのもそこそこの人生時間かけてるんだから、たかが仕事とはいえ、たかが金儲けとはいえ、もうちょっとエキサイティングの方がいいんじゃないのっていうのが、応用編になるっていうようなことなんですね。その辺のこの何ですかね、右と左なのか上と下なのか、裏と表なのか、分かりませんけども、もう本当にこう水と油みたいに相反するものだということですね。
簡単に言うとマーケティングっていうのはそういう世界です。でそれだけだと嫌だっていう人もいるわけね。ある程度、他の稼いでこれ一応生活できるようになりましたと。 でそこで非常に心地よい世界になるわけですね。あの初めそこまでなかなかいかないんで、多分生活されたいのでどうすんだみたいな話の時期が大概あってですね、でそれを超えてホッとしますよね。でホッとすると結構心地いいんだけど、なんか退屈だなと、なんか面白くないなと、あとこのまま例えば43歳にしちゃったら20年もこのままでやっていくのかと、定期連なみたいに人間ってついそういう贅沢なことが起きちゃうとでちょっと平凡じゃ嫌だと、陳腐じゃ嫌だと、もう少しもうちょっと自分の特徴を生かしたいとかっていうふうについつい人間って思っちゃうわけですね。そういう人は次の応用編に生かざるを得ないわけですよ。そういう欲なのことを考えるとでこっちに行くと、ちょっとさっき言った心地よい世界じゃなくなるわけですね。常に緊張感にあふれてる世界で、なるわけです。だから1と2の入門と応用っていうのは基本的には水と油の世界で両立しないんですよ。でその関係をよく見てもらった上で、さあどうしましょうかという話を整理、するために今日お話するということで、ざくっと趣旨はよろしいですかね。
はい、今お茶王自身が言ったように趣旨はよろしいですかねということなんですね。今拡大しているレジュメはそのマーケティング競争戦略入門なんですけれども、マーケティング競争戦略っていうのは今日お話をしていく茶を読み解きの中の一部なんですね。ほんの一部です。このマーケティング競争戦略部門が、担当する部分がですね、ある一部分があります。このマーケティング競争戦略が、強くないとですね、チャオが話すこの全体像の全てがですね、うまく回らないという、まあ、大事なところではあるんですけども、でも、こればっかりやってても、実はその全体像が、見えてないとダメだよねっていう話がですね、今日これからさせていただ